お元気ですか？立冬が過ぎ、北国からは雪の便りも届き、季節は確実に冬へ歩みを進めています。広報三島、11月15日号をお届けします。今回の表紙は、色づき始めた文教町のイチョウ並木の写真です。文教町イチョウ並木は、第4回静岡県景観賞の最優秀賞、県知事賞に選ばれました。特集、三島市名誉市民、大岡誠。人々を魅了する言葉の世界。大岡誠プロフィール。1931年、三島市生まれ。詩人、歌人大岡博の長男。父と久保田宇坪の影響で、沼津中学時代に作家、詩作を行う。一高文化から東大国文科卒業。在学中に現代文学。卒業後、会に参加し、シュルレアリスム研究会、ワニを結成。読売新聞、外報部勤務を経て、明治大学、東京芸術大学の教授を務めた。詩と批評を中心とした多様な活動を行い、また、連歌から発展させた連詩を外国人とも試みている。また、三島市の文芸誌、文芸三島において、昭和53年の創刊号から現在まで、毎回作品を寄稿している。日本語の魅力を国の内外に広めることに多大に貢献し、平成15年には文化勲章を受章し、三島市の名誉市民となる。日本芸術院会員。受賞歴。当時の家系で歴帝賞。紀貫之で読売文学賞。春少女にで無限賞。折々の歌で菊池寛賞。ふるさとの水へのメッセージで現代詩花椿賞。詩人菅原道真で芸術選奨文部大臣賞、東京都文化賞、地上楽園の午後でシーカ文学館賞、フランス芸術文化勲章、恩師賞、日本芸術院賞、マケドニアのストルーガ市祭りで金冠賞、1996年度朝日賞、文化功労者、国際交流基金賞、文化勲章、レジオンドヌール勲章受章。美しい日本語。生い立ち。三島市の名誉市民で文化勲章受章者である大岡誠さんは、1931年に生まれ、今年の2月16日で満80歳になりました。幼い頃は三島市の奈良橋、佐野美術館やイトーヨーカ堂近くに住まい、三島市立南小学校に通いました。大岡さんの父、大岡博さんは小学校の先生であり、歌人でもあります。短歌雑誌「菩提樹」を主催して多くの歌人を育てました。この雑誌は今も引き継がれ刊行されています。母の大岡綾子さんも小学校の先生でした。きっかけ。南小学校から沼津中学、現在の県立沼津東高等学校に進学し、ここで詩を書くきっかけとなる仲間ができます。この仲間たちと鬼の言葉という同人雑誌、仲間で詩や文章を書いて載せ合う雑誌を作り、2ヶ月に1回発行しました。鬼の言葉は江戸時代末の歌人立花の明美の歌や、明治の詩人伊良湖鈴城の孔雀船の中から取ったタイトルだということです。全国レベルで見てもかなり高度な中学生の雑誌だったそうです。胸を打つ言葉。文学少年。大岡さんが鬼の言葉に最初に掲載したのは短歌でした。真昼野の山田の苦労を一人行けば、青き麦もゆ、命ひたもゆ。 この歌について大岡さんは次のように記しています。これが正真正銘私の生まれて初めて作った歌だった。鬼の言葉創刊準備号。準備号から出すなんて片田舎の中学生どもとしては随分ませていたもんだ。この準備号に乗せて同人仲間では好評だったし、おかげで私も少しは得意だった。しかしずっと後年和歌山牧水を読み直しているとき、はっと気がつき呆然となった。我が第一作には終戦直後の一時期熟読した岩波文庫牧水歌集の無意識的影響があまりにも歴然としているではないか。私が詩を書き始めた頃より、大岡さんはこの同人仲間からフランスや日本の詩人、西洋の音楽の世界を教えられ、詩や音楽の世界に入り込んでいきます。新聞記者、執筆活動。当時の中学校は5年間通うのですが、大岡さんは4年生で今でいう飛び級の形で旧制の第一高等学校に合格。その後東京大学国文学科に進学し、東京大学の学内新聞などに詩を発表します。大学を卒業後読売新聞社に入社。新聞記者時代には詩や評論を多く書き、1955年に初めての詩論をまとめた書籍現代詩詩論を刊行し、続いて1956年に詩集記憶と現在を刊行します。詩人の茨城のり子さん、谷川俊太郎さんなどを同人とする雑誌会にも参加します。心震える表現。理想の発見。やがて大岡さんは活発な詩作や評論活動と新聞記者との両立が難しくなり、10年間勤めた読売新聞社を1963年に退社し、文筆活動に入ります。フランスなどの西洋の詩を読むうちに、詩のために自らの寄って立つ日本語について深く知る必要を感じ、日本の古典へ接近します。紀貫之や菅原道真などの日本詩歌の伝統を調べるうちに、大岡さんは日本の文芸には他国にはない共同制作の場があることを見出します。そして歌会や連歌連句という公の場での詩制作と、孤独に自分の心と向き合って紡ぐ言葉との王冠にこそ日本独特の文芸の精髄があるという考え方を宴と古心という本にまとめ発表します。これこそ大岡さんが発見した理想としての詩のあり方でした。この考え方は日本の詩人だけでなく世界の詩人たちとも行う連詩へと発展していきます。折々の歌。さまざまな連詩制作のほかに、1999年からは静岡県の依頼を受けて静岡連詩を行っています。この精神は朝日新聞に連載した折々の歌にも脈々と流れていきます。大岡さんの名前を折々の歌で知っているという人も多いのではないでしょうか。1979年1月25日から折々の歌の連載が始まります。第1回目の引用は詩人であり彫刻家でもある高村光太郎の短歌でした。折々の歌は足掛け29年間なんと6762回に及びました。岩波新書からは19冊、創作印2冊が刊行されています。
水、ふるさと、源流。大岡さんの詩には水のイメージが豊かにあふれています。水は創作の原点とも言ってよいでしょう。それは故郷三島の小川を流れる清冽な富士山の伏流水が幼い心に強い印象を残しているからです。 水はそれ自体は色も形も匂いもありません。でもさまざまなものを溶かし込み形を変えて存在しています。柿田川遊水群の保護のために壊れて書いた詩、故郷の水へのメッセージの中に次のような詩句があります。地表面の7割は水、人体の7割も水、我々の最も深い感情も思想も水が感じ水が考えているに違いない。三島駅から三島大社に向かう桜川沿いの水辺の文学碑にも刻まれています。現在も大岡さんは生涯をかけて言葉と向き合い、言葉を信じ、言葉を紡いでいます。皆さんもぜひ三島が生んだ詩人大岡さんが作り出す豊かで美しい日本の言葉の作品に触れてみてはいかがでしょうか。大岡誠言葉館。大岡誠の万葉集展人まろの宇宙開催中、平成24年2月21日火曜日まで。入館料大人500円、学生小学生から高校生100円、65歳以上200円、未就学児無料。障害者手帳ご提示の人およびその付き添いの人1人無料、団体20人以上2割引き。2009年に開館した大岡誠言葉館は、大岡さんの膨大な文芸資料、所蔵書籍、交友関係から手元に集まった美術作品400点余を保管研究しており、企画展の開催、講演会などのイベントを通して文芸、美術、音楽などに大きく開かれた大岡さんの世界を感じ楽しむ施設です。いわゆる文学館や美術館といった枠組みにとらわれずに、言葉をさまざまな角度から見つめ直し楽しむことを大きな目的の一つとしています。現在各企画展ごと大岡さんの膨大な仕事を書くとしながら、造形家岩本啓二館長の言葉を視覚化するという今までになかった全く新しい試みのもと展示を展開しています。今は大岡さんが愛した古典作品を紹介しながら、日本の文芸の富を味わう大岡誠の万葉集展人まろの宇宙を開催しています。古代の日本人が言葉を獲得する時期にまさに存在した柿の本の人まろに寄せる大岡さんの思いは、自身が言葉と深く結びついてきただけ大きいものがあります。万葉集って面白いの？人まろってどんな人なの？人まろのどこがすごいの？この問いの答えを感じることができます。大岡誠言葉館利用案内。開館午前10時から午後5時、入場は午後4時30分まで。休館日は水曜日。年末年始、展示入れ替え期間、メンテナンス期間、お出かけ前に電話でご確認ください。問い合わせ大岡誠言葉館 976-9160、 ホームページもあります。以上の問い合わせは広報広聴課 983-2620 です。ゴミの減量、市民の皆さんの意識と協力が不可欠です。他の市より多いゴミの量、市民1人1日あたりのゴミ排出量は平成18年度をピークに減少傾向にあります。しかしこのままでは市の一般廃棄物処理基本計画の平成23年度目標値943gは達成できません。これは集積所に出されるゴミのほか、直接清掃センターに持ち込まれるゴミが多いことも要因です。市民サービスが良いとの評価の一方で、市は何でもゴミを受け入れ市民に甘いとの指摘もあります。焼却量は限界、でも焼却炉は 止められない。清掃センター焼却施設は稼働開始からすでに22年が経過し、老朽化による修繕費も年々増加、一般的には施設更新の時期が来ています。このため焼却施設の延命化とゴミの減量化は重要な課題です。現在の焼却施設には燃えるゴミを90トン処理できる焼却炉が2基あり、1日24時間最大180トンのゴミを焼却できます。焼却炉の負担を軽減し、施設を延命するには2基の焼却炉を交代で使用するのが効果的です。しかし1日平均約130トン、週明けや連休明けにはそれ以上に多いゴミの焼却が必要となり、常に2基の焼却炉はフル稼働しています。また清掃センターは焼却炉の運転に多くの電気を必要とする大口需給者です。この夏の電力需要供給対策の際には厳しい電力の使用制限を受けましたが、ゴミ処理が滞ることのないようにその対応に大変苦慮しました。さらに今後の問題として、電気料金やダイオキシン対策に使用する消耗品などの値上がりが維持管理経費の増大につながることが懸念されます。焼却炉のどちらか一方でも使用できなくなると、ゴミは行き場所を失い溢れてしまいます。家庭からの生ゴミは年間およそ1万2千トン、燃えるゴミの約 40%。 生ゴミは水分があるため重くて燃えにくく、ゴミ処理の難物です。生ゴミ減量には皆さんの協力が必要です。食材を使い切り食べ残さない、家にある食材を確認し上手な買い物をして食材を使い切りましょう。残飯になるので食事は残さないようにしましょう。水切り、生ごみの約 80% は水分です。ギュッと絞れば年800トン以上の減量効果があります。生ごみを堆肥に、生ごみは処理器を使って堆肥にすることができます。コンポスト容器、ぼかし容器の無償貸与や生ごみ処理器購入費補助制度を活用しましょう。
市民参加による事業仕分けを実施しました。10月15日土曜日、16日日曜日に平成23年度三島市事業仕分けを実施しました。市民判定人として延べ74人の市民の皆様にも評価に参加いただきました。事業仕分けの事業別評価結果については次の通りです。事業仕分け評価結果、資源ごみ回収団体報奨金交付事業市要改善、一般廃棄物収集運搬業務委託事業市要改善、防犯等維持管理事業市現行通り、市社会福祉協議会補助事業再検討、敬老祝い金支給事業市要改善、生きがい対応型デイサービス事業市要改善、勤労者教育資金貸付事業再検討、三島夏祭り補助事業市現行通り、健康審査事業市要改善、公共施設用地県立三島南高等学校跡地借地事業市要改善、コミュニティ放送広報事業市要改善、公園緑地管理事業市現行通り、三島駅南北自由通路調査検討事業再検討、小学校低学年支援員配置事業市要改善、障害学習センター管理事業市要改善、市民文化会館運営管理事業市現行通り。以上です。 評価の区分について、再検討は事業のあり方を白紙の状態で一から考え、見直す必要があるもの。市、要改善は市で実施することが適当だが、改善の必要があるもの。市、現行通りは市で実施することが適当なものとなります。事業仕分けでの議論などについては、市ホームページをご覧ください。事業仕分けの評価結果は、当該事業に対する最終判断ではありません。今後、この評価結果や議論の内容を踏まえて、市内部で一つ一つ検証した上で、今後の方針を決定し、平成24年度予算編成にも活用していきます。以上の問い合わせは行政課 983-2615 です。市政70周年記念 NHK のど自慢のご案内です。予選会が2月11日土曜日祝日午後0時30分から6時の予定です。午前11時30分受付開始。本選は2月12日日曜日午前11時45分から午後1時30分の予定。午前11時会場です。ところは市民文化会館大ホール。放送予定は2月12日日曜日午後0時15分から1時まで NHK 総合とラジオ第一です。当日のゲストは瀬川栄子さんと北山武さんに決定しました。問い合わせは政策企画課 983-2616 NHK 静岡放送局 054-274-1000、 平日の午前10時から午後6時まで。ホームページもあります。出場者観覧希望者の応募方法について、いずれも12月20日火曜日出着までに往復はがきに次の内容を記入し郵送してください。出場者募集。往診表に郵便番号 420-8721 NHK 静岡放送局のど自慢出場係。返信裏に何も記入しないでください。選出結果を印刷します。返信表に代表者の1、郵便番号、2、住所、3、名前を記入します。往診裏には1、郵便番号、2、住所、3、名前、4、電話番号、5、年齢、6、性別、7、職業、具体的に、8、歌う曲目と歌手名、9、その曲目を選んだ理由、詳しく。対象は中学生を除く15歳以上で原則アマチュアの人。グループの場合は、はがき往診裏面の3、4、5、7について全員分メンバーの関係を記入し、代表者が申し込んでください。注意事項。応募は1人または1グループで1通のみです。応募多数の場合は、定員250組を選出の上、前日の予選会に出場していただきます。申し込みした曲目は変更できません。次は観覧希望者募集の場合です。往診表に、郵便番号 420-8721 NHK 静岡放送局のど自慢観覧係。返信裏には、何も記入しないでください。抽選結果を印刷します。返信表には、1、郵便番号、2、住所、3、名前。往診裏には、1、郵便番号、2、住所、3、名前、4、電話番号を記入してください。2月11日の予選観覧は自由ですが、混雑の状況により、入場をお断りする場合があります。2月12日の本選観覧は以上により申し込んでください。入場整理券1枚で2人入場できます。入場は無料です。注意事項。 応募多数の場合は抽選です。1歳以上から入場整理券が必要です。インターネットオークションなどでの転売を目的とした申し込みは固くお断りします。応募の際にいただいた情報は選出・抽選結果の連絡のほか、受信料のお願いに使用させていただくことがあります。三島警察署管内で人身交通事故が急増しています。全国的には減少している人身交通事故、しかし県内では事故が増加しており、9月末では佐賀県に続き全国ワースト第2位でした。中でも三島署管内は東部地区内で事故増加率ワースト第1位となり、心配すべき危険な状況です。9月末の三島署管内の人身事故発生件数は996件、前年比66件増、増加率 7.1%。 9月末市内の事故累計別の件数、正面衝突24件、前年比プラス13件、追い越し等19件、前年比プラス10件、歩行者83件、前年比プラス21件、追突278件、前年比プラス23件でした。人身交通事故発生状況、全国発生件数50万6182件、24734件、佐賀県6814件、504件増、静岡県27426件、368件増でした。事故多発地域、 JR 三島駅南側から国道1号にかけての地域で事故が多く発生しています。また国道1号と国道136号では追突事故が多く発生しています。事故防止対策、1、運転中は車間距離を十分にとり、運転に集中して安全確認を怠らないようにしましょう。2、スピードの出し過ぎや無理な追い越しなど危険な運転はやめましょう。3、これからの季節は日没が早くなるため、早めにライトを点灯しましょう。4、飲酒運転は厳禁です。絶対にやめましょう。5、命を守るシートベルトを全席で着用しましょう。6、運転中の携帯電話の使用はやめましょう。7、自転車は左側通行、暗くなる前に早めにライトを点灯しましょう。8、歩行者は遠回りでも横断歩道を渡り、暗くなってからの外出時には反射材を身につけましょう。以上の問い合わせは地域安全課983-2651、三島警察署981-0110です。自主運行バス、ふれあい号臨時コース変更のお知らせです。11月15日火曜日から御殿川改修工事に伴う鶴羽橋の架け替え工事のため、中里北部ふれあい号の運行コースを一部変更します。変更運行期間は11月15日火曜日から平成24年9月30日までの予定です。変更運行区間は三角公園バス停から鶴羽公民館バス停まで。工事に伴い鶴羽橋バス停は一時休止し、鶴羽公民館バス停と統合します。また鶴羽公民館バス停を工事期間中暫定的に西へ移動します。利用者の皆様には不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。運行ダイヤの時刻表の変更はありません。以上の問い合わせは地域安全課983-2651、伊豆箱根交通株式会社984-3700へどうぞ。
スポーツあれこれ、スポーツに関する情報提供をお待ちしています。市民の皆さんのスポーツへの関心と参加を促進するため、スポーツ情報をホームページやス スポーツ情報誌にて発信します。ぜひ情報提供をお願いします。提供してほしい情報、市のスポーツ団体や個人競技者が出場する大会開催情報、市のスポーツ団体や個人競技者の大会出場情報、結果の情報、スポーツ団体の活動に関する情報。決められた様式はありませんが、情報提供はファックスでも電子メールでも結構です。スポーツ団体登録表で団体活動を PR できます。書式は市のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、スポーツ振興課987-7571、ファックス987-8550です。次に、三島市体育協会主催無料健康ボーリング教室があります。1回約90分、合計5回のプログラムで、インストラクターが親切丁寧に教えます。開催日時は月曜日コース11月21日スタート。午前の部10時30分から、午後の部1時30分から、火曜日コース11月29日スタート、午前の部10時30分から、金曜日コース11月25日スタート、午前の部10時30分から、午後の部1時30分から。対象は市内在住在勤の18歳以上の人、参加費無料で定員各20名です。その他終了後にマイボールをプレゼントします。5人以上集まれば平日の好きな曜日好きな時間で参加者の要望に合わせてボーリング教室を開催します。全5週間参加無料です。申し込み問い合わせ、ジョイランドボール三島 982-0707 へどうぞ。第12回静岡市長対抗駅伝三島市選手団紹介。12月3日土曜日午前10時スタート。県内35市町から合計39チームが出場。静岡市を舞台に全11区間 42.195キロをたすきでつなぎます。皆さんの応援をお願いします。三島市登録選手、団長鈴木正剛、市体育協会副団長加藤正則、市陸上競技協会監督山本武久、市陸上競技協会コーチ今野守、日本大学マネージャー杉山俊明、市体育協会小学生の部、小木曽流星錦田小5年、榎木雅也北小6年、池田幸奈錦田小6年、馬場彩穂徳倉小5年。中学生の部、荻野大成北中2年、白洲優雅山田中3年、森さやか北中3年、森美咲北中1年、池田さえり錦田中3年。高校生の部、稲村大輔韮山高3年、小川大輝日大三島高1年、鈴木幹久韮山高2年、靴和田美久日大三島高2年、浦川瑞希加藤学園高3年。一般の部、安田翔吾日本大学2年、鎌倉大輔日本大学1年、白滝成美日本大学3年、中川幸乃日本大学3年。40歳以上の部、永井明 JR 東海、池田健二三島市役所。以上の皆さんです。加藤副団長のコメント。選手たちは三島市の過去最高順位である6位を破るため一生懸命努力しています。三島市民の代表としての誇りを持って走るので、ぜひ応援をお願いします。選手代表白滝成美さんのコメント。昨年は区間2位だったので、今年は区間賞を目指します。全員でたすきをつなぎ、みんなの力を一つにして頑張ります。頑張れ三島、応援メモ。三島市選手団壮行会、選手団に皆さんからの激励をお願いします。11月25日金曜日午後5時15分から、ところ市役所本館玄関ロビー、 ユニフォーム、青色に緑のライン、胸に三島市の文字。各区間の距離は次の通りです。第1区、ジュニア A 女子 3.974km、第2区、小学生男子 1.848km、第3区、小学生女子 1.469km、第4区、一般女子 3.549km、第5区、ジュニア A 男子 6.061km、第6区、40歳以上 4.34km、第7区、中学生男子 3.76km、第8区、中学生女子 3.02km、第9区、ジュニア B 女子 4.67km、第10区、ジュニア B 男子 4.31km、第11区、一般男子 5.194km です。最高順位は、市の部6位。前回大会では関東賞を受賞しました。記録は2時間20分51秒でした。頑張れ三島市。問い合わせ、スポーツ振興課 987-7571 へどうぞ。次に、障害学習課から。児童センターワクワク広場、松ぼっくりでミニツリーを作ろう。12月3日土曜日午前10時30分から午後2時30分、ところ児童センター障害学習センター2階です。対象は幼児から中学生。幼児には必ず保護者が同伴してください。定員30組程度です。参加費無料です。問い合わせ、児童センター 983-0890 です。子どもから大人まで楽しめる地域のためのレファコンサート in 三島。11月27日開演午後2時、ところ中里文化プラザ多目的ホール。出演者、新淳さんピアノ、斉藤直美さんピアノ声楽。無料で直接会場へどうぞ。問い合わせ、中里文化プラザ 982-5100 です。第7回青春のロシア民謡を歌う会、12月17日土曜日午後1時30分から3時30分ところ障害学習センター3階講義室。出演者、上田静香さんピアノ、マナビスト障害学習推進員など。曲目、赤いサラファン、ボルガの船歌、トロイカなど、ロシア語で歌う曲やロシア語での歌詞朗読もあります。入場料無料です。事前の申し込みも不要です。問い合わせ、障害学習課 983-0881 へどうぞ。ミニ門松作り教室、12月18日日曜日午前10時から正午、ところ箱根の里。定数50セット、参加費1セット600円。申し込み問い合わせ、12月6日までに箱根の里 985-2131 へどうぞ。図書館から。図書特別整理などのため図書館本館が休館します。休館期間は11月28日月曜日から12月8日木曜日まで。図書館本館は定例休館日、月末図書整理、図書特別整理のため休館します。約39万点の所蔵資料をすべて点検します。1年に1度資料の所在を1点ずつ確かめます。皆さんへ確実かつ迅速に提供できるようにするため、ご理解とご協力をお願いいたします。整理期間中、図書は障害学習センター右側のブックポストに返却してください。 CD、DVD、ビデオは12月9日金曜日以降に直接返却してください。なお、中里文館は通常通り開館しています。本館仁田号で借りた図書、CD、DVD、ビデオの返却もできます。仁田号の雑誌紹介。移動図書館仁田号には次の3種類の雑誌があります。最新号を除き1人3冊まで貸し出しができます。オレンジページ月2回、 料理レシピを中心とした生活情報誌、サンキュベネッセコーポレーション月刊誌、子育て世代の女性向けの雑誌です。悠々主婦の友社月刊、中高年の女性向け雑誌。サンキュは移動図書館のみの所蔵です。本館中里文館を利用の人は各カウンターで予約ができます。問い合わせは図書館本館 983-0880、 中里文館 982-5102 へどうぞ。三島市市民文化会館からのお知らせ。市政70周年三島市民文化会館開館20周年記念事業、米村伝次郎サイエンスショー、親子で楽しめる科学の不思議や楽しさを再発見。平成24年2月5日、開園午後1時と開園午後4時2回あります。ところ市民文化会館大ホール、入場料全席指定一般2500円、高校生以下2000円、3歳以上有料、3歳未満でも席が必要な場合は有料です。チケット11月19日土曜日午前9時から市民文化会館で販売開始。電話予約は同日午後1時から市民文化会館で受け付けます。倉木舞ライブツアー2012。平成24年2月24日金曜日、開演午後6時30分。ところ市民文化会館大ホール、入場料全席指定6500円、6歳以上有料、6歳未満の未就学児童の入場はできません。チケット11月27日日曜日午前9時から市民文化会館で販売開始。電話予約は同日午後1時から市民文化会館で受け付けます。問い合わせは市民文化会館 976-4455 へどうぞ。駐車場はありませんので、近隣の有料駐車場または公共の交通機関をご利用ください。次に、国保の窓、適正受診について。必要な人が安心して医療を受けられるよう、医療機関や薬局へのかかり方に留意しましょう。休日や夜間受診はよく考えて。現在、休日や夜間において軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが多く見られます。休日や夜間に受診しようとする際は、平日の時間内に受診できないかもう一度考えてみましょう。休日や夜間のお子さんの急な病気で心配な時は、小児救急電話相談#8000をご利用ください。年中無休、午後6時から翌朝午前8時まで。かかりつけ医に相談しましょう。近くに気軽に通えるお医者さんを持ちましょう。気になることはまずかかりつけ医に相談を。同じ病気で複数の医療機関にかかるのはやめましょう。同じ病気で複数の医療機関にかかることを重複受診と言います。重複受診は医療費を増やすだけでなく、重複する検査や薬が体に悪影響を与える恐れがあるとともに、薬のもらいすぎにもつながります。薬の飲み合わせに気をつけましょう。薬の飲み合わせによって体に悪影響が出ることもあります。そのような副作用を避けるために、お薬手帳を活用し、医師や薬剤師に確認してもらいましょう。ジェネリック薬品も選ぶことができます。問い合わせ保険年金課 983-2604 へどうぞ。
市政70周年記念事業、地球温暖化防止月間の12月に、三島市ストップ温暖化推進協議会の主催で、 ライトダウンキャンドルナイト三島を開催します。ライトダウンにより省エネルギー節電に取り組み、日頃の生活や地球温暖化について考える啓発イベントです。約1500個のキャンドルの点灯と幻想的なキャンドルライトの中でアコースティックライブ、またイベント時間帯には協力家庭店舗によるライトダウンが行われます。12月3日土曜日午後5時から7時まで、雨天の時は4日日曜日開催します。ところは楽寿園駅前口広場。内容1、廃油キャンドルの点灯、2、アコースティックライブ、3、ライトダウン、協力世帯への記念品贈呈、ココアの無料配布。問い合わせ環境政策課983-2647。楽寿館終日特別公開及び常盤の森散策。楽寿館内楽寿の間から小浜ヶ池紅葉の景観を楽しんでもらうとともに、普段は入ることのできない常盤の森の中を自由に散策してください。12月3日土曜日から18日日曜日まで、12月5日と12日を除きます。午前10時から午後4時まで。問い合わせ楽寿園 975-2570。 第19回 JN 三島観南農業祭畜産祭りがあります。12月4日日曜日午前9時から午後2時まで、雨天の時は中止です。ところは長伏公園。内容農産物品評会、即売は午前11時30分から。地元農産物の直売、風船の無料配布、餅巻き、出店もあります。イベント9時から開会宣言、9時30分餅巻き、10時30分小豚レース太鼓演奏、11時セレモニー、11時30分餅巻き、12時子供しゃぎり演奏、12時30分小豚レース、1時ステージイベント、2時餅巻き閉会宣言。問い合わせは JA 三島観南本店総務課971-8211、農政課983-2652へどうぞ。次に三島市からのお知らせ、暮らしの情報。募集します。マタニティセミナーを開催します。一課、12月8日木曜日午後1時15分から4時まで。内容歯科検診、ブラッシング指導、育児体験、グループワーク。二課、12月12日午後1時15分から4時まで。内容分娩の経過の講義、ビデオ上映、妊婦体操、呼吸法の実習。参加、12月20日午前9時45分から正午まで。内容、妊娠中の栄養について講義、調理実習、試食。ところは保健センター東館。申し込みと問い合わせは参加のみ申し込みが必要です。12月13日までに健康増進課973-3700へどうぞ。力学、触覚が伝わるロボット技術が開く未来というセミナーがあります。11月25日金曜日午後3時から5時まで。ところは武家東海沼津。内容ロボット技術の実演、講演、講師との意見交換。定員100人、参加無料です。申し込みは静岡産業創造機構、電話 980-6333、 ファックス 980-6320。 ホームページもあります。問い合わせは静岡産業創造機構、もしくは 商工観光課983-2655へどうぞ。療育手帳を持ち就労している人へ、ふれあい教室があります。12月4日日曜日午前10時集合、ところはサントムーン。内容、ボーリング2ゲーム、参加費500円ほか食事代。療育手帳を持参してください。申し込み11月30日までに NPO 法人ケルン、電話ファックスともに976-0966へ。問い合わせは NPO 法人ケルンまたは障害福祉課983-2612。ガーデンシティ三島プロジェクト、地域や企業の皆さんでチューリップを育ててみませんか。ご協力いただける皆さんにチューリップの球根をお配りします。配布対象、ガーデンシティ三島プロジェクトにご協力いただける団体や企業など。配布条件、市民の目に触れる場所で200個以上まとめて育成管理ができること。配布個数、1団体200から250個。応募多数の場合は調整します。申し込みと問い合わせ12月5日月曜日午後5時までに商工観光課983-2655へ。健康生き生き講座、ご存知ですか。エンディングノート、住み慣れた地域で自分や家族が安心して生活するためにどうしたらよいか考えてみませんか。12月8日木曜日午前10時から11時30分まで、ところは中里文化プラザ、展示コーナー。申し込みと問い合わせは12月2日金曜日まで、中里地域包括支援センター 984-3777 へ。お知らせ、借金でお悩みの人へ。市民相談室では多重債務無料相談を市役所開帳日に受け付けています。市民相談室でお話を聞き、県弁護士会沼津支部所属の弁護士に1人1回の無料相談を予約し、後日相談者が弁護士事務所に出向き直接弁護士に相談します。まずはご相談ください。問い合わせ、市民相談室983-2621。交通維持等の扶養手当を支給します。交通事故などで両親または両親のうち主な生計維持者が死亡または障害の状態になった18歳以下の児童、平成24年3月31日までに18歳になる人を養育している人に交通維持等の扶養手当を支給します。なお1年以上前から引き続き市内に住んでいる人に限ります。受付期間11月25日金曜日まで、申請場所市役所本館2階子育て支援課。支給額、児童1人につき年額3万円。問い合わせ、子育て支援課983-2712へどうぞ。
続いてお知らせです。納期をお忘れなく。納期限11月30日水曜日、後期高齢者医療保険料第4期。納期限12月5日月曜日、試験民税第3期、国民健康保険税第5期介護保険料第5期。問い合わせ、後期高齢者医療保険料について、保険年金課983-2710、試験民税国民健康保険税について、課税内容などに関することは、市民税課983-2626、納付に関することは、州税課983-2629、介護保険料について、長寿介護課 983-2607-2607。レジ袋辞退率を報告します。レジ袋無料配布中止した現在では9社15店舗で実施しています。レジ袋辞退率は平成20年10月15日 75.5%、 平成23年10月15日 85.4% でした。私たちのできるエコ活動の一つとしてさらに推進していきましょう。問い合わせは市民相談室 983-2621。 年末調整青色決算等説明会および特別徴収事務説明会があります。三島税務署による平成23年分年末調整青色決算等説明会と同時に、平成24年度から新たに特別徴収義務者となる事業所などを対象に特別徴収事務説明会を開催します。11月24日木曜日、年末調整等説明会午前10時から11時30分青色決算等説明会午後1時30分から3時、ところは市民文化会館小ホール。問い合わせは市民税課983-2626、または三島税務署987-6711、音声ガイダンスの2を選択してください。漏水調査を実施します。調査員は市の腕章をつけ、市発行の身分証明書を携帯しています。対象地区北上地区の一部と加茂。調査期間は11月中旬から12月下旬。調査時間は平日午前9時から午後5時。問い合わせは水道課 983-2659。 パブリックコメント予定案件。案件名、三島市暴力団排除条例案。意見募集期間、12月19日月曜日から平成24年1月18日水曜日。問い合わせ地域安全課 983-2651。 難病見舞金の支給申請。対象者、11月1日現在で有効な次のいずれかの受給者証などを所持し、1年以上引き続いて市内在住の人。平成22年11月2日以前に出生した人に限ります。特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、被爆者健康手帳。申請期間は11月16日水曜日から11月30日水曜日。持ち物は受給者証など申請書送付された人、預金通帳認め印。問い合わせは障害福祉課 983-2612。 生活のしづらさなどに関する調査、全国在宅障害児障害者等実態調査。全国4500地区を抽出し、障害のある人、障害者の手帳を持っていない人も含みますを対象に、12月1日現在の状況調査を厚生労働省が実施します。11月に調査対象地域に市の調査員がお知らせを配布し、12月1日から調査地域の各家庭を訪問。障害のある人がお住まいの場合には調査票と封筒を配布します。訪問してほしくない場合には事前に障害福祉課まで連絡をいただければ断ることができます。12月16日金曜日までに記入した調査票を郵送にて提出していただきますので、ご協力よろしくお願いします。問い合わせは障害福祉課 983-2612。 12月3日から9日は三島市障害者週間。共生社会オリジナルマークの創作、10月に公募し現在選考中です。事業所一日体験、 障害者週間期間中に事業所で作業の補助などを障害のある人たちと体験しませんか。申し込み問い合わせは11月25日金曜日までに社会福祉協議会へ。映画普通に生きる上映会、12月8日木曜日、9日金曜日、1回目午後2時から3時30分、2回目午後7時から8時30分。ところは障害学習センター講義室。チケット1枚600円で社会福祉協議会が販売しています。第8回市社会福祉施設美術工芸展、12月1日木曜日から6日火曜日午前10時から午後6時。ところは本町ビア701。内容は市内障害者福祉施設の紹介、自主製品の展示販売。問い合わせは社会福祉協議会 972-3221、 障害福祉課 983-2612。 12月4日から10日は第63回人権週間。市内の高校生に1日人権擁護委員を委嘱して啓発活動をします。12月2日金曜日午後4時30分から。ところ本町タワー広小路駅前。特設人権相談は毎月第1金曜日午前10時から午後3時市役所で行っています。問い合わせは福祉総務課 983-2610。 インフォメーションプラスアルファ防衛省採用試験、区分は退避学生、技術です。退避学生とは卒業終了後その専攻した学術を生かし引き続き自衛隊に勤務する意思を持つ人に対し学資金を貸与する制度で、その対象となる学生です。試験日は平成24年2月4日土曜日。受付期間は12月1日から平成24年1月13日。問い合わせは自衛隊三島募集案内所 989-9111。 佐野美術館優しい日本刀講座、11月26日土曜日午後2時から4時。ところは佐野美術館講堂。参加費500円、申し込みが必要です。申し込み問い合わせは佐野美術館 975-7278。 講演会障害者雇用で新しい農業を作る、12月14日水曜日午前10時から正午。ところは沼津市市立図書館4階視聴覚ホール。問い合わせは県立沼津特別支援学校 966-0980。 暮らし何でも相談、受付時間平日午前9時から午後5時。相談内容は子育て相談、介護相談、年金相談、訪問販売など。相談取り次ぎは原則無料ですが、専門家に相談する場合、別途料金がかかる場合があります。相談受付ダイヤル、ライフサポートセンター東部 922-3715。 あなたも町の捜査官、犯罪捜査にご協力を。指名手配被疑者の検挙にご協力を。平成23年8月末現在、全国の指名手配犯は約970人に上ります。殺人・強盗などのほか、犯行を繰り返す恐れのある窃盗や詐欺など、早期に検挙しなければなりません。逮捕に結びつく有力な情報には報奨金。警察庁が特に指定した未解決事件に対し、被疑者の逮捕に結びつく有力な情報を提供した人には報奨金を支払います。聞き込み捜査にご協力を。捜査員が犯罪について皆さんのお宅に情報を聞き歩くことがあります。あなたの一言が解決する重要な鍵となるかもしれません。 些細な情報でも結構です。ご協力をお願いします。問い合わせは三島警察署 981-0110 静岡がんセンター看護職員2月採用試験、試験日12月9日金曜日、10日土曜日、試験会場静岡がんセンター。受付期限12月2日金曜日。申し込み問い合わせ静岡がんセンター総務課企画人材班 989-5743 福祉何でも相談会および青年貢献制度相談会、12月3日土曜日午前9時30分から正午、受付時間午前11時まで。ところ沼津市日の出町の沼津健康福祉プラザ2階小会議室。内容、福祉サービスの利用や介護保険、高齢者や障害者などの生活や介護に関することなど、青年貢献制度の内容や利用方法について。参加無料です。問い合わせは県社会福祉会 054-252-9877。 アザレア企業ガイダンス、12月3日土曜日午後1時から4時30分。ところは静岡市駿河区アザレア。内容、企業などが学生に対し、働きやすい職場づくりや女性登用促進、業務内容、将来の採用計画など説明。対象は、県内で就職を希望する学生。申し込み不要。問い合わせは、県男女共同参画課、054-221-2824。 愛知障害者職業訓練開発校入校生募集。募集学科は情報システム科、 OA ビジネス科、 CAD 設計科、機械コース、建築コース、デザイン科、 Web コース、 DTP コース。訓練期間は1年間。対象、障害者で技能を身につけ職業的自立を望み症状が安定している人、訓練及び集団生活に支障がないと認められる人です。申し込み期限は12月16日金曜日。申し込み問い合わせは愛知障害者職業能力開発校 053393-2102。
応援しよう消防団。消防団活動で学んだこと。消防団第16分団鈴木京介。私はまだ消防団に入団2年目の若輩者です。1年目の昨年はまだわからないことも多く、消防訓練や地域の消防活動などでは周りの団員たちにも迷惑をかけました。しかしその都度先輩の団員たちの温かく親切な指導により多くのことを知り学びました。これからはより一層の防災の知識経験を積み、地域社会の安全財産を守る活動を続けていきたいと思います。第16分団管轄区域は台場方面です。責任感ある活動。消防団第17分団伊藤博成。消防団に入団し半年が経過しましたが、まだ自分が何をすべきなのか分からず不安があります。今後活動をしていく中で先輩方の動きをよく見て自分のものにできるよう頑張っていきたいと思っています。やるからには何事も全力で取り組み、常に責任ある行動ができるよう心がけ、地域の人たちが安心して生活を送れるよう消防団活動をしていきたいと思います。第17分団管轄区域は荒谷方面です。消防団へ入団を希望する場合は警防救急課 972-5803 へどうぞ。市政を支える市民活動団体三島市防災指導員代表柴原俊介さん。私たちは消防 OB やベテラン防災委員のほか、 防災に熱意のある人などで平成14年に結成され、現在ボランティアで18人が活動しています。活動内容は自主防災会や学校、各種団体の災害図上訓練の指導が主です。3月に発生した東日本大震災では、残念ながら多くの人が亡くなりましたが、三島市を含む静岡県でも近い将来東海地震が起こるとされています。地震による被害を最小限に抑えるために必要なことは、各家庭での事前の防災対策と地域のつながりです。図上訓練の指導をしている中で、参加した大人や中学生から、こんな事前対策が必要だとは気がつかなかった、家に帰ったら早速実践したいといった感想を聞くと、参加者の意識の変化にやりがいを感じます。今回取材を受けた指導員以外にも素晴らしい仲間がいますので、図上訓練をやってみたい団体の人などは、危機管理課983-2650までご連絡ください。以上で広報三島11月15日号を終わります。これからは日に日に冬らしくなりますね。衣類をこまめに調節し、風邪をひかないよう気をつけましょう。それでは12月1日号をお楽しみに。ごきげんよう。